おはようございます。アンドメリークリスマス。50年前のクリスマス、まだ覚えている方手を挙げてください。まだ生きていなかった方手を挙げてください。そっか。僕50年前もうはっきり覚えているのは1個だけ覚えているんだけどね。僕は9歳だったんだけれども、横浜で、とにかくね、もうプレゼント欲しい、アメちゃん欲しい、もうとにかくもらえるものあるんだったら欲しいっていう心だったんですね、その時、9歳のロブっていうのは。そして、お父さんが、フェリス女学院の短大のクリスマスの、スピーチすることになってて、それで僕はもうそんなのもうどうでもいい、とにかくそこに何か食べ物出る、何かプレゼントもらえるって、そしてなんかもらえるって聞いたから、もうお願いしてお願いして、本当は私みたいな子供のためじゃないんだけれども一応行ったんですね。そしてそこでショック受けたのは、お父さんがクリスマスってどういうものなのかっていう説明してくれてて、そしてみんななんか初めて聞くっていうような顔で、そんなことあるんだって、もうびっくりしてて、イエス様っていう方が生まれて、それでクリス、なるほどとか、そのような理解があって、そしてあの時代は、お正月の方がもうずっと中心になってて、そして、そこから、第二戦争の後に、基地があちこちできて、そして私が、横浜の米軍の基地の近くに住んでたので、クリスマスになったら、近くの羽屋さんがクリスマスツリーとかそんなの出してて、それで外国人がどんどんそれを買ってて、あとは、基地の中でね、飾り物も、電気とか、ライトとか、そんなの、すごいのやってて、そして、みんながそれを見て、すごいな、綺麗だな、いいなと思って、それで今度、富士屋、ペコちゃん、ポコちゃんが現れて、サンタの服で、外に立って、そしてなんかこの、なんていうの、アルミホイルに、段ボールで作った靴が出てきて、その段ボールとアルミホイルの、ブーツもらった方、手を挙げてくださいと、それが出てきてね、そしてチョコレート食べるようになって、そしてだいぶ後、1975年あたりになったら、今度はケンタッキーチキン の、宣伝が一生懸命、なってて、私が昨日ちょっと失敗してしまったんだけどね、コストコに行っちゃったんですよ。絶対24日コストコ行ってはいけないんだけど、もう行っちゃったんですよ。そしてそこでショック受けたのは、ものすごい中に列があって、そしてみんなね、ようやくの券を持ってて、何のために待ってんだろうかって調べてみたら、チキンもらうために、そのホールチキンを焼いてもらったやつは、そして数えたらね、もう100人以上並んでたんですよ、チキン。だから今度はもう日本のクリスマスというのはね、チョコ、チキン、ケーキ、そういうものになってしまってて、けど本当のこと言うと、もともと最初のクリスマス、初めてのクリスマスは、そのようなワイワイ楽しい、嬉しい、そのようなものじゃなかったんですよ。最初のクリスマスをどっちかというと、もう最低、もうひどいって、そのようなものだったんですね。そしてマタイの1章の18節から25節、その、話が出てるんですけれども、読んでくれますか。マタイの1章の18から25。
イエス・キリストの誕生は次のようであった。その母マリアはヨセフの妻と決まっていたが、二人がまだ一緒にならないうちに聖霊によって身重になったことが分かった。夫のヨセフは正しい人であって、彼女を晒し者にはしたくなかったので、 内密に去らせようと決めた。彼がこのことを思い巡らしていたとき、主の使いが夢に現れて言った。ダビデの子ヨセフ、恐れないで、あなたの妻マリアを迎えなさい。その胎に宿っているものは聖霊によるのです。マリアは男の子を産みます。その名をイエスと付けなさい。この方こそご自分の民をその罪から救ってくださる方です。このすべての出来事は主が預言者を通して言われたことが成就するためであった。見よ、処女が身ごもっている。そして男の子を産む。その名はインマヌエルと呼ばれる。訳すと、神は私たちと共におられるという意味である。ヨセフは眠りから覚め、主の使いに命じられた通りにして、その妻を迎え入れ、そして子供が生まれるまで彼女を知ることがなく、その子供の名をイエスとつけた。
はい。ペコポコちゃんを置いて、ケンタッキーのおじいさんを置いて、モロゾフのことをちょっと置いて、全部それ、現在のクリスマスちょっと置いて、これを想像してみましょう。実際、ジョセフとかマリアどんな気持ちになってたのかっていうのは想像してみましょう。まず、その時はイスラエルの人たちは、ローマ帝国に支配されてたんです。非常に厳しかったんです。税金も高かった。最近税金高くなってんだよね。もっと苦しかったんですよ。ものすごい税金が、ひどくて、ちょっとでも不満言ったらもう切られるし、それだけではなくても、一生懸命祈っても、神様が、預言者が怒って、送ったとか奇跡が起きたとか300年ブランク、祈ってもまるで祈った時に祈りが天に屋根に落ちて、なんか神様一生懸命祈っても神様は何もしてくれないって、そのような雰囲気だったんです。暗い雰囲気だったんです。そして今度は一生懸命祈っても祈っても奇跡が起きないという環境なのに、ヨセフは真面目だったんですよ。真面目な大工、正しくやりたいって、そして神様どこにいるんだろうかって疑問かなり思うような環境だったんですけれども、それでも信じるわっていうような心で真面目にもう礼拝したり、きちんとこれをしないといけない、ちゃんとああしないといけない、真面目な、ですから真面目に考えて、変なような結婚ではなくて、ちゃんとその社会が認めてくれるような形でマリアっていう若い女の子と結婚することになって、ちゃんと順番きちんとちゃんとやってて、そしてある日現れたらマリアがちょっと妊娠してるっていう、もう元も不良なジョセフやったらね、誰やったんっていうような感じやったんけど、もう真面目な女の子を選んだと思って、自分も真面目で、何この話っていうようなことで、すっごいショック受けたんじゃないかなと思うんですね。そして今度はお父さんは、私じゃなかったから、お父さん誰ですかって聞いたら、神様って。ちょっと今の時代考えてみますか。ちょっとね、彼女がね、彼氏のとこ行ってね、妊娠してんのよって、お父さん誰なのって、神様って、そんなこと言ったらね、もう精神的に、もう安定剤ちゃんと飲んでるって、大丈夫、薬、なんか変なもん食べたのとか、そのようなもんでショック受けて、ですから彼がその時に、もうぶち切れるようなタイプじゃなかったので、決めたのは、こっそり、大スキャンダルにならないように、この女性を片付けようと。離婚しようと 思ったんですね。もう大きな、もうなんかね、ひどいなんか引っ張り出して、もうみんな、もうみんなの前になんか、いきなり裁判とか、そうじゃなくて、もうとにかく、もうこれですからね、ヨセフの心はね、逃げたい。忘れたい。もう問題がいっぱいあって逃げたいと思った方いますか？私も何回もある。もう逃げたいって。もうこれが終わってほしい。もう消えてほしい。この問題消えてほしいって、そのようなもんだったんですね。ですからね、もうパニック状態で、もうどうしよう。こんなはずがなかったのにって。どうやって、じゃあもう騒がないで、もう静かに離婚。っていうようなものを考えてて、そして寝たら天使が夢の中に現れて、心配しないでくださいって、マリアは狂って言いませんって、私の、導きによって、神の導きによって本当に言ってる通りなんですっていうようなすごい夢を見たから安心して、次の日からじゃあ力を合わせて、この子供生まれることを準備しましょうというような心だったんですね。ここで私が今でも感動しているのは、世界最大素晴らしいプレゼント、イエス・キリスト、神様の一人息子、神様を送っているギフトなんですね。そして今までは人間が一生懸命工夫して自分でいろんな宗教を作って、どの宗教を見てもシステムを作って、断食すれば、努力すれば、これを覚えれば、この祭り守れば、人間にかかっているような努力で、そしてそれがちゃんとやれば霊的にいい立場取れるっていうようなシステムが世界が勝手に作ってたんだけれども、事実は宗教のシステムは不公平なんです。なぜ言うと、頑張れない人もいるの。断食できない人もいるのよ。もう献金できない人がいるのよ。いくら頑張っても。ですからそういうお金が払ったからとか、断食したからとか、もう規則を守ったから、そうするともうすごい不公平なものなんですね。けれども人間がもう血送りの方でも、賢い方でも、東大の博士でも、同じことできるのは何て言うって言いますと、信じることなんです。幼稚園生もできる。見えない何かいいものがあるんだ。それを信じるっていうのは、それが平等に全ての人間がそのようなスキルが与えられてるんですね。ですから神様が素晴らしい贈り物で、自分の大事な一人息子を、罪を犯してないのに送って、そして今度は努力じゃなくて、断食したじゃなくて、何か、旅に行って祈ったとか、そんじゃなくて、信じるだけで、十字架につけられたことを信じ、そして私たちの罰のために死んでください、それを信じるだけで永遠の命が与えられる。そしてその信仰によって、その付き合い、神様と付き合っていくと、不思議に自分の性格が変えられるっていうような素晴らしいギフト、ヨセフは捨てようとした。そしてこのことに対して私たちも大切な学びがあるんじゃないかなと思います。多くの場合、神様は私たちにギフトを与えてくれると、ラッピングが新聞とか、なんか綺麗なラッピングじゃないんです。そして最初見た瞬間、ややと思ってしまうけれども、恐れないで開けてみると、中見ると素晴らしいものがその中にあるんです。それが神様のやり方なんですね。私はいつも言ってるんですけど、東京生まれ横浜育ち、夢は もともと大学留学アメリカで勉強して戻ってきたら横浜の高校で教えるっていう教師の仕事をする、それが私の夢だったんですね。そうすると私の友達とか高校時代の人たちもそこにいるし、なんかそこも横浜も大好きやし、そこで育てられる、それが私の夢やったんですけれども、雇ってくれる学校いなかったんです。いくら履歴書を送ってもね、なんかなかったような感じで、全然僕はどこに行けないんやろうかって一生懸命勉強したんだけどって、けれども誰も、呼んでくれなかったんですね。ですから、もうがっかりしちゃって、そして私の家内レイチェルが祈ってたら、明日郵便で、自分の、私たちの行き先はわかるっていうようなことで、本当かなと思って、その朝の郵便開けてみたら、なんかね、もう超田舎の神戸っていうとこから、なんかね、パルモア学院から、そして僕、パルモア学院って、ね、なんだろうと思って調べてみたら、夜間の学校。で、僕の価値観ではね、夜の学校っていうのはね、ちゃんとした学校じゃないって。ね、パルモアが有名とかそんな知らなくて、だから田舎の町、だから神様にプレゼントもらえると思って、もういいものがもらえる、もう横浜で素晴らしい学校が与えられて、それを期待しているのに、もう蓋が開けてみたらね、ラッピング取ってみたらね、神戸、そしてそこだけじゃなくてね、なんか変な日本語喋ってんですよ、あの関西という人、ね、だからね、ちゃんとバカって言えないみたい、なんかアホっていうの、何それ、なんかですからね、もうな、けれどもね、もう悲しくて、けどね、仕事ないよりええわと思ってこの町に来たんですよ。よかったな、もう横浜住みたくないわ、もう神戸最高。そしてなんかね、関西弁も大好き、なんかちょっとまろやかでね、なんかもう大好き。今何語を喋ってるかわかんないけど、なんかもう来てよかった。神様ありがとうって、けど、プレゼントもらった時は最悪と思ったんですね。神様のプレゼント多くの場合、そのようなものなんです。ですから今日のメッセージの題名は、神様のギフトを恐れるな、恐れないでって、もらった瞬間と思うかもしれないけれども、信じて希望を持って開けてみると、自分がもう想像できないようないいものがその中にある。で、そのようなテーマで今日話したいと思うんですね。そしてこのジョセフの場合は、もうめっちゃへこんで、もうちゃんとやったのに、もう神様の前にちゃんとやってんのに、こんなものになってしまった、私の結婚がもう私のイメージも全部もうぶっ飛んじゃって、こんなことになって、スキャンダルで、まだ結婚一度もしたことないのに、もう初めからもう離婚っていうのはもう最悪っていう、状態で、今度は夢の中で天使が現れて、そして聖書を見ると、天使が現れるとね、最初の言葉がなんかワンパターンでいつも出てるんだけどね、恐れるなって。恐れるなって。いつもそれが言うんですね。どうして天使が恐れるなっていう、どうしてそれが言うと、私たち恐れてしまうと、用意してもらってる恵みはもらえなくなっちゃうの。恐れるっていうのは拒否することになってしまうんですね。もうダメと思ってしまう、ブロックしてしまうんですね。ですからプレゼントもらった時に恐れるっていうのは大きな失敗なんですね。そして恐れっていうのはいろんな形取っていくんですけれども、まず いいものがもらえてる思ったらこんなことになってしまったはーっていうことで、まず入ってくるのはね、周りの人をどう思うかっていう、周りの人がどう思うかって、人の目を気にする。神様からギフトもらいたかったら人の目を気にしないっていうような心の準備しないといけない。なぜ言うと、多くの場合神様が何か与えてくれた時にね、考えられないような形で与えられるから。ですから、あの誰々さんがどう思うかとか、隣さんがどう思うかって、もうそれはとにかくね、気にしない。神様は私を選んで愛してくれているから気にしない。何が言われるのか、周りに何をするのか、それを気にしない。それがヨセフを決めたんですね。スキャンでもうどんどんね、マリアがもうこうお腹が出てきてるんだけれども、その時代はものすごいそれが大きなスキャンダルで、まだちゃんと結婚式が起きてないのにもうこんなことになってしまって、もうですからもう多分ね、おしゃべりしてたと思うよ、みんなが。あ、ねえ、聞いて、あの人がいい人と思ったらやっぱりひどいってね、もうなんか霊的ないい大工と思ったら陰でこんなことして、それだけではなくてね、もう最悪責任を取って私が犯人ですって、じゃなくて神様がやったって、何ですかそれは、その二人はって、自分の信仰宗教を作る気なんかとか、そのような気にしない。そしてその気にしないっていうのはずっと続いたと思うんですよ。大人になってでも、十字もう死んで蘇った後でも、そのスキャンダルの噂がそのままあったんじゃないかなと思いますけれども、人の目を気にしない、何言われてるか気にしない。そしてそれを気にしてしまうと、せっかく神様があなたの前にいいものを用意してくれているのに逃げることになる、そしてもらえなくなるっていうような危険が入ってくるんですね。ですから何言われても気にしない。神様は私の人生を結果的に祝福してくれる。それを掴んでいく、握る。どんなこと、何されても、言われても、それを信じるって、これが非常に大切なんですね。あとは、これもあるんだけど、お金を気にし、心配しない。恐れない。どうやって払うの？子供生まれる。けれども、スキャンダルで生まれる。スキャンダルで生まれたら、私の家具を買ってくれる人は減るんじゃないかとか。もうどうやって商売ができるんだって、こんなイメージ悪い家族になってしまってるから、商売気にしない。神様のギフトがあるんだったら、必要な知恵、必要な財産、お金与えられるっていうものを信じる。恐れない。どうやってっていうことを恐れない。何週間前に、KBF のパーティー、磯上公園の近くの、バイブルハウスでやるはずだったんだけれども、行ったらダブルブッキングだったんですね。そして1週間前すいませんってダブルブッキングになりましたので、他のところそれだったらいいんだけどね、もう1時間前ですよ、始まる1時間前にダブルブッキングで、そしてそれで、もう向こうはもうごめんなっていう感じで、そしてそこ のスタッフの人たち、手つないで祈ったって聞いたんだけど、その時に祈ってた人、手挙げてください。はい。まあ、後で聞いてみてください。もっと詳しいこと。けれども、結局、祈って、その後に気づいたのは、隣に、建物があって、あそこに借りれる部屋があるんじゃないかっていうことで、ダッシュで行って、そこで、200人入れるような、部屋が、ホールが空いてて、そして、いきなりそこ借りて、そして、そこ行って、そして僕があんまり何も分かってなくてね、 もう KBF のスタッフ賢いなと思って、こんないいとこを探してくれ、なんか思もう最高な場所が与えられて、そして結局大変なことだったんだけれども、神様はちゃんと答えてくれて、それだけではなくて、元々のとこが反省してて全部出してくれた。無料で200人の場所を借りることができた。ですから恐れるな。どう、神様がギフトを与えてくれるんだったら、どうやってそれを実行するか、どうやってお金を入ってくるかっていう、それを気にしない。そしてこのヨセフとマリアの場合は、どうやって生活できるかっていう遠いとこから学者たちを呼んで、その人たちが来て、そしてプレゼントをもらって、すっごいその時代値打ちの高いプレゼントが与えられて、その財産で2年間エジプトでもう海外旅行ができてたんですね。そこまでちゃんと必要が与えられてたんですね。ですから恐れるな。神様がギフトを与えてくれるんだったら、どうやってやるのか、自分の賜物をこれで足りてるのかとか気にしないって、とにかく信じるっていうのは、このお話から学べるんじゃないかなと思うんですね。もう一つ、これもあったんじゃないかなと思うんですけれども、結局イエス様どこで生まれたんですか？うまい方や。これが怪しい。なぜ言うと、実家帰りのはずだったんですよ。そこで人口の調査をするつもりで。ですから本当はファミリーホームがそこにあったはずなんですよ。けれども、入れてくれなかった。かわいそう。子供がもう苦しいのに、ちょっとかい哀れみを見せて助けてくださいけど、家族に何もないんですよ。それで結局馬小屋で産むことになったんですけれども、この話からまた大切なポイントは、自分が動き出して神様のギフトを受け取るって、私の人生このように導かれていると信じてこのギフトを受け取る、今度恐れが入ってくるのは、みんな応援してくれるだろうか、みんな手伝ってくれるだろうか。KBF でもそうなんだけれども、新しい働きをやったら、よくあるパターンは、担当探してるんですけれどもって聞くと、ふんって、手伝ってくれる人いますかって言ったら、手が上げるんだよね。けれどもやっぱり人間の中でリーダーシップ取って責任を取ってやるっていうことで、それでみんな逃げちゃったら自分一人になってしまう、どうしようっていうような恐れがあるんですね。マリアとジョセフがそのような恐れと戦ってたんじゃないかなと思いますね。もう自分がほったらかしにされたらどうしようとか、ちゃんとみんな支えてくれなかったらどうしようっていうような、そういうような恐れも気にしない、信じるっていう、それがすごく大切な、今の時代でもそうじゃないかなと思うんですね。ですから神様から大きなこと欲しいなと思う方いますでしょうか。大きな、2017年大きなことを神様してほしいなって思うんだったら、そのプレゼントのラッピング、ひょっとして古い新聞かもしれない、泥ついてるかもしれない、思うような形でいかないけれども、恐れないで開けて神様を信じて蓋開けてみると、だんだん自分も計算できなかったような素晴らしいものが生まれてくる。これが神様のやり方。繰り返し繰り返し聖書の話見ると同じ、またって、このような形で神様のギフトが私たちに与えてくれるんですね。けど多くの場合、私たちは社会の常識があるから、いつも考えちゃうのは、そうだね、こうしたら次こうで、大学、その後に会社で、その会社の次は、 結婚して、そしてなんかこうやって計算するんだけれども、神様全然そんな気にしてないんですよ。もうあのタイミングは神様のタイミング、やり方は神様のやり方なんですね。あのこれがもう多くの場合ね、もうタンタンタンってもらって、ああもらいました、全部よかった、ありそう、あ、私あんまり経験してないんです。最初はえっていう思うようなもので始まって、けど神様はそれをこの開けて、信じて開けてみると素晴らしいものが生まれてくるっていうのは神様のやり方なんですね。1914年、もう100何年前のことなんですけれども、100年以上前のことなんですけれども、私の日のおじいちゃんの時代なんですけれども、第一大戦、天戦争だったんですね。そしてフランスでは大変な戦争があって、あのこっち側がドイツ、そしてこっち側がフランスとイギリス、そしてあのすっごい戦いだったんですね、あの時代は。そしてあの今でも歴史の専門家が言ってるのは、第一大戦はどっちかというと自殺の戦争だったんです。なぜ言うと、もうあんまりにも人が殺されてたので、あんまりにも残酷だったので、本当に意味のないような戦争っていうか、そのように今の時代思われてるんですけれども、最初この戦争が始まった時に夏だったんです。1914年の、6月7月で始まってて、そしてその時にみんな盛り上がってて、もう何週間で終わると思ってた。ですから若い男性もかっこよくもう戦っていくって、もうやる、頑張るぞっていう感じで、それでみんなうわーって旗がおーってやってて、もうこれは最高って、もうあと 2,3 週間でヒーローとして帰れるわと思ったら、そんな簡単にいかないんだよね。どんどんどんどんどんどんひどくなってきて、そして結局フランスでは長い何キロも何キロも続くような、大きな人間が入れるような溝みたいな、トレンチって言うんですけれども、その溝の中に潜り込んで、それでそこから戦ってて、そしてフランス人とイギリス人こっち側で場合によって50メーターの距離、また100メーターの距離、200メーターの距離で敵がいるわけなんですね。ですから敵がね、くしゃみとか聞こえ、そこまで聞こえるようなひどいようなもんで、そして今度は突撃となったら立ち上がってバーって行ったら、もう次から殺されてて、とうとう12月になったらもう最悪。そして戦争があんまりひどかったので死体を片付けることもできなくて、本当に最悪なものになってしまったんですね。クリスマスなのに、そしてクリスマスの24日の夜、いろんな日記から調べてみると、もうあんまりにも大きなことが、事件が起きてしまったので、いろんな話、エピソードあるんですけれども、このパターンが多かったんですね。ドイツの方が始まったような感じなんですけど、ドイツの、兵士たちが今日歌ったようなクリスマスの歌を歌い出したの。そして、なんかね、歌ってすぐ、撃って人を殺して、なんか違和感があったんだよね。なんかせっかく清しこの夜、ちょっとできなかったんですよね。ですからイギリスの方、どうやって返事すればいいのか、じゃあ私たちももうクリスマスの歌を投げてやるわと思って、そしてみんな集まって OK 1,2,3,4 歌い出して、そしてこういう歌の戦争みたいになってきて、そして今度はドイツの方から、こっち側から一人が出てきてよって、 そして返事が、出てきたら殺されるよ、やーやーとか、いや、そんじゃなくてね、プレゼントがあるねんってか、うっそーって。そして、いや、そんなこと、だってそんな仕事したら殺されるし、そんなことない、今晩はクリスマスイーブなのよ、と、なんかそのような話があって、そして、見たらいきなりドイツ人がボンと立ち上がって、ほんでプレゼント持ってんの。そしてそれびっくりして、イギリスの方は、はいはいはい、タバコ、それでタバコをもらってきて、そしてそれをポケットに入れて出てきて、その二人が、出てきたんだよね。そしてプレゼント交換して、そして今になると分かるのは、いろんな軍人の日記を調べてみると、それは一つだけのハプニングではなくて、何百キロのもうずっとその戦いのラインでは勝手になってたんです。そして場合によって、次のスライドを見せてくれますか。なかった、もう一個しかなかった。あ、ごめん。もう一個あるんだけどね。実際の写真もあるんですけれども、イギリスの方から、だんだんみんななんか、プレゼント交換が始まったわけだから、一人のイギリスの方が、サッカーボールを、ボーンって、出してきて、そして、ドイツ人といきなりね、試合になった。そして確かその試合がドイツが3対1で勝ったんですけれども、そのサッカーの、ゲームのおかげで現在でも、大会があるんです。24日の、そういうサッカーの試合があるんですけれども、そして結局歌って神様に向けて苦しい、寂しい、悲しいけれども神様に向けて歌うって、そしてそんなことやったらとんでもないような奇跡が起きて、ありえないような形で、暗いような環境の中で素晴らしいことが生まれたんですね。そして今度はプレゼント交換して、食べ物とかケーキを交換したり、また住所を交換して、この戦争終わったら友達になろうよなとか、そういうものがあって、そして自分の場所にまた戻ったんですね。そして最初はあんなに素晴らしいことが起きたので、戦えないっていうことになってしまって、そしてこの各軍から偉い人たち、実際働いてないけど命令出してる人たちが、戦わなかったら逮捕するとか脅しを入れて、無理やりまた戦争が始まったんですね。けど今になると、いろんなそういう兵士の手紙とか日記を読んでみると、これは神様はすごいことをやったなと思って、どうしてこんなことが起きたのでしょうかって、レシピがあるんじゃないかなと思います。一つは自分が辛いですという心を認めることなの、寂しいですということを認める。そして自分もう逃げ道が見当たりませんって、ひょっとして私の命はこれで終わりなんだっていう、もう本当に辛いです、孤独ですって、それを認めることなんですね。そしてその辛い心の中では、ブツブツ文句不満批判言うんではなくて、神様に向けて賛美する、歌う、そしてそれをやると、神様の方では我慢できない、何かしてくださる、素晴らしいことやってくださるっていうような、そのようなものが起きるんですね。ですから、私は2017年戦争が始まるぞって そんな予言していません。けれども、いろんなこれからいろんなものが乗り越えないといけないんじゃないかなと思います。私たちがいろんな問題があります。福島の問題はニュースに載ってないんですけれども、そのまま漏れています。私たちの大事な日本がどんどん汚れていっています。 それが事実なんですね。いろんな問題があるんです。今年、昨日ニュースに載ったんですけれども、この2016年、100年以上前からこんな少ない数の赤ん坊生まれたのはもう新記録なんです。日本では。もう1895年と同じ程度なのかな。100年以上前から、もうそこまで枯れていってる。それは、事実なんですね。経済問題は山ほどある。ブラック会社がどんどん増えていく。北朝鮮の脅し、また中国の脅し、いろんなものあるんですけれども、私たちがそれに集中してはいけません。そればっかり考えてはいけません。なぜ言うと、暗いことの中で神様が素晴らしいギフトを私たちに与えることができる。それが神様のやり方ですので、皆様2017年、期待を持って、最初はうおっと思うかもしれないけれども、ラッピングもう諦めないで、信じる、それでも信じる、恐れませんって、そのような心を持っていくと、素晴らしいものがその中に生まれてくると思いますので、2017年、そのように見て、前に進んでいきましょう。最後に祈りたいと思います。天の父様、私たちが、いろんな、あなたからいろんなギフトが必要です。ある人は、結婚が欲しいなと思っています。あとまた別の方が子供が欲しいなと思っています。また違う方は、ハッピーファミリーが欲しいと思う方もいると思います。新しい仕事が欲しいと思う方がいると思います。いろんなものが私、いろんなギフトが私たちが求めているんですけれども、答えてください。プレゼントお願いします。そして今度は勇気を与えてください。兵士のドイツ人みたいに立ち上がってもらいに行こうっていうような勇気が私たちに与えてください。そして2017年何が起きてても私たちがマイナス思考に、もう支配されるんではなくて、あなたのギフトを期待して前に進んでいくことができますようにお願いします。力ください。お願いします。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。
We pray that today's message was meaningful to you. 今日のメッセージが皆様にとってためになったことを祈ります。Please share this message with as many people as you can. どうぞできるだけの方たちとこのメッセージを分かち合っていってください。